声の広報杉並。平成25年、2013年、12月21日発行、第2072号です。支え合い、共に作る、安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。25年、杉並区の出来事。1月、成人祝賀の集いの開催。1月14日祝日、杉並公会堂で成人祝賀の集いが開催されました。区内では4396名が新たに成人となりました。この日の成人祝賀の集いは雪景色となりました。2月、杉並区緑の憲章、後世に残したい杉並の屋敷林の選出表彰。後世に残したい杉並の屋敷林を公募・紹介することで、屋敷林が区民共有の貴重な財産であることを広く区民に周知、屋敷林所有者の保全意欲を一層高め、杉並の屋敷林保全を図りました。表彰は5月。最新の緑の実態調査、24年度では、区の緑の保全・創出の結果、緑肥率は 22.17% でした。発表は6月です。受賞した屋敷林の一つは、将来公園として開園予定です。3月、3.11 を忘れない式典の開催。東日本大震災から2年を迎えた3月11日月曜に、震災の記憶を風化させず、いつ起こるかわからない新たな災害に備えるため、広く区民の皆さんに呼びかけて、セシオン杉並で式典を開催しました。保育所待機児童の緊急対策を推進。待機児童対策緊急推進プランの策定、3月から。認可保育所を核とした多様な保育施設の整備や、保護者の就労形態等のニーズに応じた支援の充実など、ハード・ソフトの対策を盛り込んだ待機児童対策緊急推進プランを策定しました。7月に施設整備目標を情報修正。保育総合相談窓口を開設しました。
多様な保育施設整備の取り組み。4月から12月。認可保育所の新設・増築。東京スマート保育の新設、区保育室の増設、私立幼稚園預かり保育の拡充等、家庭福祉院及び家庭福祉院グループの開設等。
緊急推進プランその他の取り組み。保育ホットナビ開設、5月。保育総合相談窓口の開設、7月。認可外保育施設の保育料補助制度の拡充、10月。保育施設検察マップサービス開始、11月。4月、新しい永福小学校の開校。永福南小学校と永福小学校が統合し、新たに永福小学校としてスタートしました。交友関係がさらに広がり、活気ある教育環境のもと、子どもたちは共に学び、共に遊び、楽しい学校生活を送っています。杉並区がん対策推進計画策定、がん対策の推進。3月に策定した杉並区がん対策推進計画に基づき、がん検診について自己負担額を500円以下に軽減し、電子申請による申し込み受付を開始しました。また、在宅療養支援体制の充実のため、在宅医療推進協議会、がん対策部会を設置し、検討を開始しました。障害者地域相談支援センター、愛称スマイル、開設。24年度からの障害者自立支援法等の改正に伴い、障害者の相談支援体制全体の見直しを行いました。その中で、障害者手帳の有無や、 障害種別にかかわらず、生活全般の相談を受ける場として、地域の相談支援の拠点として、障害者地域相談支援センター、スマイルを、荻窪、高円寺、高井戸の3カ所に開設しました。5月、杉並共同推進ガイドライン2013年度版の作成と共同提案制度の施行実施、参加と協働による地域社会づくりを進めるために、杉並区における今後の共同の取り組み方針に基づき、杉並共同推進ガイドライン2013年度版を作成しました。また、その取り組みの一つとして、共同提案制度を施行・実施し、地域活動団体、NPO 法人、事業者などから共同提案を募集しました。6月、振り込め詐欺防止対策。6月17日月曜、母さん助けて詐欺撲滅を期して、緊急撲滅大会を勤労福祉会館で開催し、8月から振り込め詐欺防止機器のモニター事業を開始しました。共愛道路拡幅整備の重点的取り組みの開始。中央線沿線や環状7号線沿道など、火災危険度が高い木造密集地域などを重点整備地域に位置づけ、建て替えが終わり、建物や塀は後退していますが、道路が広がっていない箇所を対象に、職員の個別訪問による拡幅整備への協力依頼を開始しました。また、阿佐ヶ谷・高円寺地区をモデル地区とし、塀の除却や設置費の実費を助成する要項を新たに制定しました。震災救援所66施設に Wi-Fi スポットを設置。災害時の情報収集、発信手段の多様化を図るため、無線 LAN によるインターネット接続を可能とする Wi-Fi スポットを震災救援所となる区立小中学校などに設置しました。7月、小笠原村と共同宣言。7月26日金曜、区長が小笠原村役場を訪問し、中学生の交流事業を推進するための共同宣言を行いました。小笠原村とは、杉並区次世代育成基金を活用した中学生小笠原自然体験交流を行っており、今年は3月と7月に実施しました。杉並区次世代育成基金を活用して実施した事業、小学生国内子ども交流、名寄編7月8月、東吾妻編8月、オーストラリア連邦ウィロビー市への中学生海外留学10月、台湾での交流自治体中学生親善野球大会12月予定、小学生名寄自然体験交流12月予定。8月、杉並区平和都市宣言25周年記念事業の実施。杉並区平和都市宣言から25年目を迎え、区民とともに平和への誓いを新たにするため、記念式典を8月1日木曜、郷土博物館文館東棟などで実施しました。式典では10年前に埋設した平和メッセージの朗読や、未来に向けたメッセージの朗読、埋設などを行い、また、郷土博物館文館と区役所ロビーで平和に関する写真や資料等の展示会を行いました。平和のメッセージをタイムカプセルに収め、平和な未来を願って埋設しました。ご当地ナンバー、杉並ナンバーの導入について。8月2日金曜、地域振興、観光振興等の観点から、杉並を含む全国10地域で、ご当地ナンバー第2弾の導入が決まりました。杉並ナンバーへの変更を進めることによって、我が町杉並の一体感を高め、 地域の活性化を図るとともに、杉並を全国に PR していきます。杉並中学生生徒会サミットの開催。いじめをなくす活動をするために、全区立中学校の生徒会役員が集まり、8月4日日曜、セシオン杉並で開催しました。地域包括ケアシステムと認知症早期診断早期対応のために、社会福祉法人、翼風会と覚書、並びに事業協定書を締結。高齢者が自らの尊厳を保持し、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる地域包括ケアシステムの構築に向け、高齢者や認知症に関する総合的な医療介護の専門機関である社会福祉法人翼風会との連携に関する覚書を締結するとともに、認知症疾患医療センターの指定を受けた翼風会病院と認知症早期発見早期診断推進事業協定書を取り交わしました。認知症早期発見早期診断事業は8月1日に配置した認知症コーディネーターと認知症疾患医療センターの指定を受けた翼風会病院社会福祉法人翼風会の認知症アウトリーチチームが連携協力して認知症高齢者を早期発見・診断し適切な医療やサービスにつなげていく事業です。9月オリンピック開催決定イベントの開催。2020年のオリンピック・パラリンピック東京開催決定とスポーツ推進計画の公表を記念して9月23日祝日、勤労福祉会館で祝賀イベントを開催しました。スポーツの力が地域をつなぐをテーマにパネルディスカッションを行いました。南伊豆町での特別養護老人ホーム整備計画が国の検討会で実施可能な事例として明示。自治体の区域を超えて特別養護老人ホームの整備を目指す東区の取り組みについて、厚生労働省の都市部の高齢化対策に関する検討会の報告で、自治体間連携を踏まえた事例として位置づけられました。10月、学生ボランティア発足。地域における安全・安心活動の充実を図るため、若い世代の強い行動力を期待し、区内6大学の学生70名による学生ボランティアを10月13日日曜に立ち上げました。学生ボランティア発足を記念してパレードを行いました。今後、区や警察署の行う安全安心活動に参加します。小型家電15品目の拠点回収を開始。金や銀などの限られた希少金属の有効活用を図るため、携帯電話やデジタルカメラなどの小型家電15品目の回収を区内6カ所の拠点で開始しました。回収した小型家電の選別と分解作業は、就労支援センタージョブトレーニング室で行う就労準備訓練の一つとして実施しています。11月杉並フェスタ2013開催。11月9日土曜、10日日曜。人と人、地域と地域をつなぎ、杉並を元気に、を基本理念に、杉並フェスタ2013を、桃井原っぱ公園、および西荻地域区民センター、勤労福祉会館で開催しました。当日は、ステージでの様々な催しや、交流自治体をはじめとする120もの模擬店が出展し、延べおよそ7万5000人の来場者があり、大いに盛り上がった2日間となりました。桃井原っぱ公園では農業祭、西荻地域区民センターでは産業フェアを同時開催しました。また、実施にあたり、個人、企業、団体等から多くのご協賛をいただきました。 杉並区区立施設再編整備計画素案、使用料等の見直し素案の作成、時代とともに変化する区民ニーズに責任を持って応え、将来にわたって持続可能な行財政運営を維持するために、杉並区区立施設再編整備計画素案を、また受益者負担の適正化と未利用者との公平性を確保するため、使用料等の見直し素案を作成しました。11月23日祝日から5回にわたり説明会を開催し、12月15日日曜の区民意見交換会では多くの貴重なご意見をいただきました。12月杉並区中学校対抗駅伝大会2013の開催、12月8日日曜、都立和田堀公園陸上競技場整備山運動場をスタートゴールとするコースで、区内の公立中学校の生徒で構成する男子23チーム、女子22チームおよび招待チーム南相馬市が参加し行われました。たすきをつないで力強く走りました。男子の部は和田中学校、女子の部は新明中学校が優勝しました。以上が25年杉並区の出来事です。